あいおいラジオをお聞きの皆様、こんにちは。本日は11月4日土曜日、ここ西播磨総合リハビリテーションセンターの研修交流センターより今日はお届けいたします。私は本日の MC を務めます花子です。どうぞよろしくお願いいたします。今日はですね、このリハビリテーションセンターにですね、お客様をお迎えしまして、インタビューをお送りしたいと思います。インタビューというより皆さんでワイワイガヤガヤと楽しくお話ができればと思っております。今日来ていただいておりますお客様は、先日もねこの番組でお届けしましたけれども、ツインバスケットボールチームのキャロッツの皆さんです。こんにちは。
こんにちは。こんにちは。
車椅子ツインバスケットボールっていうのね、この番組ちょっとずっとつつつつっとこうスライドしていただくと、出てくるんですけれども、車椅子バスケットボールには、2種類ありまして、パラリンピックであるような、この脊髄損傷の方の、バスケットボールと、それから もう少し障害の重いタイプの方の、楽しまれているツインバスケットボールっていう、今回はそのツインバスケットボールキャロッツの皆さんに、いろいろお話をお伺いしようと思います。自己紹介をお願いしたいと思います。では、
こんにちは。
こんにちは。
キャプテンと代表しております野田と言います。
はい、野田さん。
年齢は41歳です。はい、でバスケット車椅子バスケット歴は15年以上やっております。実際僕の方は通常の車椅子ですかね、ツインバスケットじゃなくて車椅子、普通の車椅子の方を10年以上やっておりました。で最近5年ぐらいかなツインバスケットに参加させていただいております。
そうですか。はい、ありがとうございます。はい、
もういいですか。
いや、いいですよ、喋ってください。はい、
最近の楽しみは、子供が生まれたんで子供と戯れることが楽しみ。
可愛いですよね。はい、ありがとうございます。はい、
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。野田さんです。そして
こんにちは、草間です。
草間さん。はい、
そうですね、最近ちょっと仕事が見つかって11月から出てるんですけど。
はい、あ、それはご苦労様です。はい、
まあ、ほんま一言ですけど、
はい、はい、よろしくお願いします。はい、
池田です。はい、池田、19歳です。
若いですね。はい、
いや緊張してます。よろしくお願いします。
はい、緊張しないで楽しくいきましょう。はい、そして、
はい、こんにちは、笠原です。
はい、
ツインバスケット歴は25年です。
お、ベテランですね。はい、
ベテランですよ。
はい、笠原さんです。
まあ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
藤本です。チームで一番の古株で、はい、かれこれ27年か8年、ツインバスケをやっています。はい、今日は一日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そして、サポートの方からお二人。はい、
こんにちは、マネージャーの岡田です。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こんにちは、マネージャーの藤原です。よろしくお願いします。
はい、岡田さんと藤原さん、そしてもう一名、コーチですね。はい、一言。
はい、コーチやってます中越です。ツインバスケとかがあってもう15年以上になります。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。まあ、この雰囲気で分かるように大変こう和気あいあいと楽しいチームですね。キャプテン。
そうですね。
はい、
楽しくやってます。
はい、じゃあ楽しいだけかというと実はすごい強豪チームなんですよね。はい、10月1日の野次菊杯というのはこれは兵庫県の大会ですか。
そうですね、地元の大会になりますね。
はい、こちらでは準優勝。
準優勝ですね。
はい、準優勝が悔しかったというふうに聞いたんですけど。
そうですね、優勝以外は全て一緒かと思いますので。
すごい。
結果はちょっとあまりよろしくないのかなと思っております。
そして10月8日の関東大会、これは3位と。
そうですね、そちらも同じく、
関東まで乗り込むんですかこれ。
そうですね、今年はちょっと関東まで行って、3年前かな、はい、1回関東まで行って優勝したんですけど。
お、関東のチームを総なめしたわけですね。
そうです、今回はギャフンと言わされました。
それでも3位で、この次には、11月の18日には近畿大会があるということなんですけれども。
19日
すいません、19日には近畿大会で、その後には もう全国大会の予選が始まるってお聞きしたんですけども、全国大会の早くからあるんですね。
そうですね、まあまあ基本的にあのシーズンっていうのがありまして、まあ春と秋に試合が多いということがありまして、まあそれで年内に大会がある感じですね。はい。
全国大会で今まで優勝経験っていうのはあるんですか、藤本さん。
ないです。
あ、ないんです。
準優勝が2回、3回がだけです、
はい、だけだってね、全国で2位とか3位とか。
でも藤本さん、野次牛も全国大会ですよね。
あの野次牛も全国大会なんですか。野次牛というか兵庫県の大会かと思った。あ、
全国から来ます。
あ、そうですか、はい。
兵庫県で開催される
野次菊大会。
あ、そうですね。あ、そうですね。関東からもチーム来られて、
はい、兵庫県っていうのはこういうあのツインバスケットって盛んなんですか。
いや、っていうか、まあ、兵庫県自体はチーム一つなんですけども、はい、
あ、一つなんですか。
そうですね、近畿で5つ、まあ、チームが存在します。はい、まあ、大阪2チーム、うん、で京都1チーム、滋賀1チーム、うん、ということです。う
ん、まあ、この、 あのツインバスケット、簡単に私もそんな詳しくないんですけども、あのゴールがね、真ん中に2つ低いゴールがありまして、で高いゴールにも入れるんですね、障害に応じて。
まあ、そうですね、まあ、高いゴールというか、まあ、ね、
普通のゴールですね。普通のゴールです。だからすごくこう変化があって、私練習見せていただいたんですけども、すごくこう面白かった。え、ここじゃないのね、あっちも入れるのねっていう感じで見てて、すごい面白かったんですけども、あの皆さんにお聞きしたいんですけど、このバスケット、ツインバスケットの魅力って何でしょうか。一番若い池田さん。
いや、僕まだ初めて、そのまだ期間短いんですけど、
はい、どれぐらいなんですか。
2年ぐらいなんですけど、うんうん、やっぱりほんまにいろんな障害の人がいるから、なんかその普通のバスケットと違って、その点数、持ち点も決められてる
し、難しいです。
めちゃくちゃ頭使う、僕頭使うの苦手なんで本当に難しいです。
難しいですか。じゃあベテランの、笠原さん。
ですね、まあ、一言で言ったら、普通のバスケットとかはシューターとかでシュートをする人間は大体決まるわけですよね。
はいはい、
まあ、健常者もそうですけど、ツインバスケットの場合は、まあ、全員がこのシューターになれたりとかできるわけです。あ、まあ、それが一番魅力を言ったら魅力なんでしょうけどね。
ああ、なるほどね。あの普通はこうディフェンスの人、あのなんかポイントゲッターの人
って、うん、というか、なんか、うん、ですね、ポイントゲッターの人が、あの一番動けるというか、そういうシューターいう役割は決まってますよね。
はいはい。
で、ツインバスケットの場合はこう、まあ、上から下まで、まあ、下もゴールがあるような状態の要求はあるしで、まあ、一言で点数制言ってあるんですよね。あの1チーム 11.5、
はいはい、はい、障害で点数が、はい、障害によって決まってるって、で
障害によって、まあ、一番上が 4.5、まあ、4.5 になほとんどないんやけど、4点から下は1点まであるんですよ。今 0.5 も増えて、でそれを合わせて5人で 11.5 が組めるようにいう趣旨なんですよ。で、園内園外、下のゴールの園内園外で、あと普通の通常ゴールがありまして、でみんながこれ、まあ言うたらシューターになれるいうか、シューター打てるぐらい、まあ一番の魅力いうことなんですね。
障害に応じて円の中からシュートしてもいい人、円の外からじゃないとダメな人、高いゴールじゃないとダメな人っていうのがこう決まってるんですよね。はい、で私練習見せていただいた時に、確かにあのみんなシュートされてたので、はい、シュート練習とかいうのされてたので、あの見ててね、楽しかったですよね。こうあのすごいスピード感があって、ああいうスピード、私はよく分かんないですけど、最初怖かったりしないんですか。
いや、それが逆に楽しかったりしますね。
はい、結構早いでしょあれ。
そうですね、でもその早い展開でなんかそのポンポンポンポンってできるのが、やっぱりそのやってて楽しい魅力の一つでもあったりするので、はい、
あの走るより圧倒的に早いから車椅子って って私の目にはそう見えたんですけどね、こうビューンと
走る方が早い
ビューンと行ってでそこでキュッて止まるんですよ。わかります？私の言うこと池田さんわかる？
わかります、
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 わかります。であの端っこでキュッとこうなんか角度をつけて止まってであのまた反対側へクロスにビュンと走っていくの、すごいかっこよくって、そういうとこ魅力じゃないです池田さん？
そうなん
すかね。ありがとうござい
ます。そうなんすかね。
あのサポートの方にもお聞きしたいんですけど、こういうあのマネージャーやろうと思われたのって何かきっかけがあったんですか？
ツインバスケを知ったきっかけが、大学の先輩が大阪のチームでマネージャーをされてて、で3月にウィンターリーグってあるんですけど、それの、あのオフィシャルタイマーとかのお手伝いで最初に行って、でまあ、単純に面白かったんで、関わりたいなと思って始めたのがきっかけです。
うんうん、面白いですよね。
そうですね。
確かにね。うん、あの藤原さんはどうなんですか？
私は学生時代に、ツインバスケットを、授業の一環で見学する機会があって、その時に面白そうだなって思っていたんですけど、まあ、それから関わることなく仕事とか入っていたんですけど、たまたまそうですね、仕事をしているうちにあのキャロットさんに関わる機会があって、ちょっと懐かしいなという気持ちと、やっぱり楽しそうに皆さんやっていらっしゃるので、ちょっとサポートすることができたらなと思いました。
はい、具体的にはこの前ね、練習に参加していらっしゃるのとかも同じように車椅子乗ってっていうのを見たんですけど、そういうこともされるんですね？
そうですね、今まあ人数がちょっと少ないっていうのもあって、ゲーム形式でやろうと思ったマネージャーもコーチも含めて入ってやってますね。まあ、車椅子に乗れば条件は一緒なので、
なるほどね、
そこは障害のあるなし関係なく、手加減せずボコボコにされてますけど
確かにあの車椅子バスケットでしたら車椅子に座ってあの高いところに上げるのはね、からちょっと私無理だなと思いますけど、このツインのバスケットボールなら誰でもできるっていうか、どなたでも楽しめる、ちっちゃい子どもでもね車椅子に乗れたら楽しめるっていうタイプは、まあ、いいと思います、ね、
ちょっと横にいるので聞きたいんですけど、サポーターさん、車椅子を操作するのは難しくなかったですか？
最初初めて乗った時はやっぱ分からなかったんで難しかったですけど、もう結構5年ぐらいやってるので慣れてきた部分はあります。でも仮定はしないです
まあそりゃね、
私の方はもう最初バスケ車に乗るっていうことがまず難しくて、ブレーキがついてないっていうことがもう不安で不安で仕方がなかったんですけど、それでボールを持って皆さんシュートドリブルも行っているっていうことがすごいなと思って、まあ、今はもう皆さんと混じってあの練習することもあるんですけど、やっぱり難しいことだと思います。
ブレーキついてないんですか？
ブレーキないですね。
ないんですか？なくてあのキュッと止まるんです、
ね。まあ、ブレーキは自分の手ですね。腕です。
腕で調節するんですか？
そうですね。
それってやっぱりいろいろそうですね、コーチにお伺いしましょうか。コーチは、まあ、健常の方なので、
はい、
バスケットボールの専門家でいらっしゃるんですか？
あの学生時代はバスケットボールやってましたので、まあきっかけがあってコーチにバスケット関わるようになりまして、初めは私はそのバスケットの動きは分かるんですけど、やっぱ車椅子の操作がうまくできなかったので、練習して初めは選手に負けてたんですけど、まあ練習することで選手に勝てるようになって、今では練習では選手をいじめています
S 中越くんです
いじめられている。じゃあ、 長くやってらっしゃる藤本さん、コーチは厳しいですか？
あの僕はいじめられない。
初
めから相手にされてない
じゃあ一番いじめられてるのはどなたなんですか？ 笠原さん厳しいですかコーチ。
いやいや、まあ、あの今日来てないですけどね、もう一人、はい、メンバーおるんですけどね、はい、まあ、厳しいですよこの人。
厳しいですかまあそれでこの成績をずっとね残してこられて、やっぱりすごいなと思うんですけども、やっぱりこの後の全国大会ズバリ目標は、
あ、目標は優勝ですね。どの大会でも まずは目標は優勝を目指して頑張ることが大事なのかなと思ってます。
結構緊密にこうずっとや、あの試合って組まれてるんですね、
まあ、やっぱり春と秋は多いですね、どちらかというと、
うん、メンバーはこう皆さんお仕事もあるでしょうし、生活もあるでしょうし、ご家族もあるので、こうそのたんびにこう集めるのって大変じゃないんですか。
そうですね、まあまあ大変っちゃ大変なんですけども、うん、いや、まあ、皆さんそうかと思うんですけど、まあ、人生において何が一番中心になってくるかということを考えながら、うんうんうん、それで調整してやってるかと思います。
はいはい、ということは、皆さん結構生活の中でこのバスケットボールの生活っていうのが多く占めてるっていう感じですか。
そうですね、うん、僕はその実家から来てた時あるんですけど、うん、ツインバスケやってなかったら引きこもりになってたと思います。
やっぱこのバスケットボールが、自分を外へ出してくれたというか、やっぱ楽しくて面白いとか、ね、自己実現とか、まあ、難しく言えばですけど、
うん、そうですね、僕は最初始めたのがそのキャロッツさんって最初させてもらって、それで競技でちょっとチームワーク的なものじゃないんですけど、楽しみを覚えたのは1対1で同じ状態の障害の人たちでいちいちしてて、それがすごい楽しくて、でそこからやってた中すごい大きくなっていって、
池田さんはどうですか。
僕学生なんで、まあ、時間はいっぱいあるんで、それをほとんどバスケットしてますね。
私ね、このツインバスケット知ってから思ったんですけど、日本発祥のスポーツ、
日本発祥で、祥最初は多分、神奈川です。
あ、神奈川ですか。は
い、でその1年後ぐらいに、兵庫で始まって、日本選手権が先ほど言って30回、でただ1回あの、東北の震災で飛んでて、でこの間の野宿大会が、うちが30回、だから正味すると日本選手権が、31回前、1年前で、うちが30年前なんで、兵庫県はかなり
昔からやってる、古
い、はい、あの選抜組の、地域です、ね、はい、
あのどの競技もね、障害の重い方も軽い方もできるっていうような、パラリンピックなんかもそうなってると思うんですけど、バスケットね、このツインバスケットがね、パラリンピックじゃないのがすごい残念なんですよ。私だけ。
いや、そうです、そんなことないけど僕も、まあ、そのパラスポーツになってくれることを祈ってるんですけども、あれもちょっとあのルールがやっぱり日本特有というか、細かすぎて外国人受けしないっていうところが、
そうなんですか。私分かんないですけどね、そんな細かいんですかね。
そうですね、結構細かい
です、
ね、
細かいんですか、うん、じゃあその辺クリアしてもうちょっと外国にも広まれば、もしかしたら、ねうん、いけるかもしれないとなると、若い池田さんなんかもしかしたらオリンピック出られるかもしれない。
いや、僕が出ますけどね。
あ、そう、はい、はい、野田さん、まあ、なかなかお話聞いてるとすぐ時間が経ってしまうんですけれども、じゃあ最後に、このラジオを聞いてくださっている方に、このキャロッツを代表して一言キャプテンから、メッセージをお願いできますでしょうか。
はい、まあ、障害者スポーツというのは、まあ、いろいろパラスポーツでもたくさんあるんですけども、僕らは、まあ、パラスポーツというところには入って枠組みではないんですけども、やっぱり車椅子ツインバスケットを通じて、まあ、まあいろんな人たちとの触れ合いというか、いろんな人との出会いっていうのを大事にして、まあ、その中で皆さんで和気あいあいと楽しくでき、なおかつ、まあ、せっかくなので目標は高く持ってやっていけたら、まあ、人生においてもいいことかなと僕自身は思っております。で、まあ、今後もいろんな大会はあると思いますけども、まあ、目標はまずは優勝なんですけども、まあ優勝だけが目標ではなくって、まあ、言いましたようにいろんな人との触れ合いとか出会いっていうのを大事にしてやっていけたらな と思いますので、まあ、もし機会がありましたら、ツインバスケットを見に来ていただければなと、その中でまあ一緒にできたらもっといいのかなと思っております。
はいはい、よろしくお願いします。ありがとうございます。あとあのいつもは練習は神戸の方でされてらっしゃるということなんですけれども、時々この西播磨のリハビリテーションセンターの体育館もお使いになると。私もその時に以前あの練習見せていただいたんですけれども、もう練習はどなたでも見学 OK。
あ、全然ウェルカムです。
ウェルカムですね。はい、ぜひぜひね、一度見ていただくとこの面白さにはまると思いますので、みんなで応援して盛り上げていきたいと思います。どうぞ次の大会の優勝をお祈りしております。はい、今日は車椅子ツインバスケットボールチームのキャロッツの皆さんに来ていただきましてお話をお伺いいたしました。皆さんどうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。